おはようございます。今日はですね、少し硬い話といいましょうか、そういうことになるんじゃないかと思って、懸念して いるわけですけれども、その前に少しですね、和らげたということとか、今大阪のその、さまざまな教会でさまざまな宣教の働きというのがあるわけですけどね、私は演歌を通してこの伝道と、こういう一つの働きを目指しているわけですけども、来月ですね、大阪に落語を通して、福音を語る、福音落語というですね、そういうことで福音座というですね、そういう、これは定期的にその落語、福音落語を語ろうと、こういうですね、試みが計画されていると聞いております。本当に例えば私の知っている先生なんかは、いわゆるハワイのフラダンスですよね、それをフラダンスじゃなくてゴスペルフラという形で主を賛美、またですね、それをもって福音を伝えようという、こういう試みをされております。ある先生には手品を通してと、こういうことですよね。ある先生はですね、こう体を激しく動かして、ですね、この何て言いましょうかね、空手というか何て言いましょうかね、そういう、こう技を持ってですね、そして神様を賛美し、またそれを持って福音を伝えようという、さまざまな働きがあると思うんですね。それぞれ素晴らしいと思うんですよね。女性の方は女性の方で、いろんなお料理を持って、ですね、人を集めて、そしてその料理の中で福音を伝えるという、こういう働きもされている、ということで、本当に多種多様と言いましょうか。私はですね、常々思っていることは、いわゆる私たちクリスチャンの側からすれば、多くのものはこの聖書から出てるんじゃないか、と思うわけですけども、実はその聖書から出たことが実は聖書じゃない世界、それ以外の世界で、いろいろ利用されているか、そして、なんかこう実はクリスチャンから出発したのが実は向こうの方が本家になっていると、こういうことに、状況が見受けられます。例えば、歌なんかそうですよね。歌っていうのはもともとこの聖書の中には、歌はどこから発生したかというところは神様を賛美するために、出発したものです。ところが実はこの歌はですね、もうそうじゃない人の世界で行っていろんなところでいろんな形でですね、バリエーションを作ってですね、用いられているというわけですよね。それで、いや、それは違うと、本拠はこちらなんだよと、こういうわけで、例えば始まったのがいわゆるゴスペルというソングなんかもそうですよね。あれはアフリカのいわゆる土着の、歌というかメロディーがありました。それが、いわゆる多くのいわゆる黒人がアメリカに奴隷として送られてきて、そして、最初は教会にですね、もちろん参加することなんかはできませんでしたけれども、教会でこう素晴らしいこう賛美歌が歌われている、それをですね、当時はその教会に入れてもらえないそういう黒人の人たちが、素晴らしいな、いいメロディーだな、そうか、しかし私たちにもこのアフリカの教理で歌っていた ああいういろんなメロディーがある、それで神様を賛美したらどうなんかなということで始まったのがいわゆるゴスペルなんですよね。ですから、そういう意味において、我々の側から言えば本家戻りというか、取り戻したと、こういうことになります。そういう意味においてですね、私はこの日本のこの演歌というのも本来はですね、先ほど言ったように歌というのはもともと神様を賛美するためにというわけですから、演歌がですね、なんかこう一杯を飲む時の居酒屋でスナックで用いられるんじゃなくて、教会で用いられる、 それがその奪われたものを、まあ、取り返しというか、そういうことになるんじゃないかな、まあ、そういう考え方で私は、まあ、演歌ゴスペルというのを、まあ、始めてるわけなんですけれども、まあ、その中で、まあ、落語というですね、ことなんかということですよね。まあ、落語もいろいろお聞きしましたけれども、確かに、ですね、福音落語ということになるとなかなかひねってあってですね、まあ、今日はその彼のしている人が来ないんでちょっと残念なんだけども、本来はですね、まあ、そういう彼なんかがどういうこの落語を通して福音を語るっていうのはどういうことなのかな、まあ、そういうこともいいんじゃないかなと思っています。4人目ですけども、私は親から生まれて4人目なんですけども、長男なんです。これが落語らしいんですよね。わかります？4人目ですけど長男です。どういうことですか？そうなんですよね、3人は女の子だった。4人目で生まれてきたが男のが長男と、まあ、こういうことですよね。お兄ちゃんが上で私がですね、ごめんなさい、お兄ちゃんが下で私は上なんです。お兄ちゃんが下で私は上なんです。そうなんですよね、同じマンションに住んでるですね、お兄ちゃんは1階で住んで、弟の自分は3階に住んでるからですね、ということらしいんですね。まあ、こういうことが福音落語につながるというわけで、そういう意味ではですね、我々もいろいろチャレンジできるんじゃないかなと、思っております。さて、今日示されていることはですね、まあ、非常に深刻と言いましょうか、これはですね、私たちクリスチャンが本当に今大きな課題を持ってですね、考えなければならない一つの問題を示されています。何よりもまずですね、私たちこの今日もそうなんですけれども、弟子たちがイエス様に祈りを教えてくださいと言った時に、イエス様がその弟子に教えた祈りが主の祈りというですね、この祈りがあります。そして、その祈りの中の5番目の祈りに、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、こういう祈りの箇所があります。何度も言いますが、この祈りはですね、クリスチャン、そうですよね、弟子たちがということはもうイエス様を信じている者たちです。その弟子たちがイエス様に教えてくださいといった祈りなんですね。その意味において私たちはこのクリスチャンの祈り、イエス様を信じた者の祈りとしてこの祈りが与えられているということは、何よりもイエス様が私たちに教えてくださったのは、イエス様の十字架によって私たちが罪許されたということを信じた、罪人が許された、しかしながら罪許されたとは言いながら、私たちはその罪から根本的に逃れることができない、さまざまなやはり罪を犯します、過ちを犯します、そういう罪を犯さない歩みをすることはいわば不可能とも言えるわけですけれども、しかしその中にあっても私たちが日々犯すいろんな罪、過ち、しかしそれは他人の罪を許すことなしに天の地なる神様はそれを許さないというですね、いわばクリスチャンに与えられた非常に大きな課題、命題というわけですね。何度も言いますが、私たちはイエス様の十字架によって私たちの罪が許されたという、このいわゆる、まあ、難しい言葉で言うと聖書義人と言いますが、そのことについては問題がないわけです。許された、しかしその中で私たちが日々の歩みをする中で、この弟子たちがどうしたらいいんでしょうかというその祈りでイエス様が教えてくださったということをまず覚えなければいけません。この主の祈り、すなわち我らの罪を許すごとく我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえという、この教えを私たちに示してくださった後で、イエス様が念を押すかのように、もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます、しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。 日々私たちが犯すそのさまざまな罪過ち、これはやはり何よりも何よりも相手の罪を、相手が日々犯す、おそらくそれは教会の中に、おける問題が大きいかもしれません。しかし教会を離れた者同士のクリスチャンの、その交わりというか、そういう接触の中でもこういうことが起こる。それはもうイエス様が分かっていらっしゃって、そういうことがあります。確かにまああのクリスチャン日本は少ないんやでと、まあこういうわけですけども、確かに少ないんですよね。なぜかっていうと、まあいわゆるザルみたいなもんなんですよね。救われてもまあ大体3年がということですね。大体3年でまあ救われて教会を去る人がおる。だから救われても3年で去るっていうわけで、まあいわばザル状態になってると言えないことはないわけですけども、なんでそんなことになってるのかというと、全部これはつまずきっちわけですね。教会でつまずいたらなんでつまずくんかというと、そうですよね、大きな石には人間つまずきません。なぜかというと、そんなのがあんな分かっとったらそれを避けますからね。つまずくのは全部ちっちゃな石なんですよ。ということは教会でも大きなそういうトラブルあったら人間は避けます。しかしそうじゃなくって、ちっちゃなトラブル、それは人間同士の何か些細な言い合い、なんかこう仲違い、なんかこう誤解、そういうことが通してなんか教会を去っていく、こういうことがある。だからそういうことに対してはあなた方のは許されたものとして覚えておかなきゃいけませんよ。あなたに罪を犯す者をまず許さなければなりません。まずするのはあなた方ですとイエス様が教えてくださったということですね。ここで確認しなければなりません。クリスチャンにとっての大きな、まあ、いわば課題であるわけなんですよね。そこで今日本と韓国に目を向けたいと思うわけですけれども、特に韓国に新しい大統領ができて、それ以降この日本と韓国の、まあ、特に政治経済の状態は、まあ、最悪の状態と言われています。ある人はもしかしたらもう、日本と韓国は国交を断絶するんじゃないかというような、まあ危機感を持って語られる方もいないではありません。確かに貿易問題から始まって、いや実は慰安婦という問題があった、いや徴用工という問題があったというように、こういろんな問題が提起されている。日本はそれはもう解決済みなんだ、もうそれはもうあのというよう言っても、いやそうじゃない、それは解決していないんですというようなお互いの主張がどんどんどんどんして、そしてもう抜き差しにならない状態、おそらく現在の日本各国のそういうトップ政治経済のトップの方々はもう解決の糸口がないんじゃないか、だからもう日本と韓国のその関係を断ち切ってしまわなきゃいけないんじゃないか、まあ、こういうような恐れを言う人もいるわけですけれども、しかし確かに日本と韓国のそのいわゆる関係は、まあ、お互いに地理的に近いというだけではなくて、これは歴史的な非常に長い、まあですね、付き合いというか交流があります。そして何よりも何よりもこの日本に現在在日韓国人と呼ばれる方が約50万人住まいをしているという現実があります。そしてそのことを通して日本にはいくつものいわゆる韓国系といいましょうか、そういう教会がまあある、正確な数は数えていませんが、おそらく100を超えるでしょう。そういう教会があるという現実、 そしてこれはまあ知られていませんが、この50万の在日韓国人の方のうちの約 7% がいわゆる日本からの生活保護を受けています。50万にいる中で 7%、 その方が仮に一月12万もらうとしと、だいたい年間500億円のお金が日本の税金から韓国のそういう生活を困ってらっしゃる方々に対して支払われている事実があるということ。年間500億円ですから、10年間経つと5000億円というですねお金になります。20年だと1兆円という途方もないお金が支払われている、そういう現実があるということを踏まえて、では私たちはどうしなければならないのか。一言で言って、この政治問題とか経済の問題を通して解決の糸口が見えない。いや、確かにそれはそれでその人たちが考えていらっしゃるでしょうけども、私たちクリスチャンが取らなければならない基本的な考え方は何だろうか。先ほど言ったように、イエス様が主の人としてクリスチャンである者が何をしなければならないのか。我らに罪を犯す者を我らが許すごとくという、我らが許すというその観点をこの祈りの中で教えられたことを、私はこの現在の日本と韓国のその状態をどのように進めていけばよいのか。和解という言葉が言われていますが、実はこの和解というのは、まあ、法律の用語で、これはまず前提として当事者に当然争いがあるわけですけれども、和解というのはお互いの争いごとに対してお互いが譲り合って譲歩し合って、そしてその争いを止めるというのが法律的に言われているところの和解という考え方です。したがってお互いに譲歩がなければなりません。ところが先ほど言ったように、その政治経済の問題をしたら、どちらにどのような譲歩があるのか、いや私は譲歩してるんだしてるんだとお互いが主張し合っているわけですから、それはまさに譲歩になっていないということが、そういう意味においてその解決の糸口が見えないんでしょう。しかしここで私が言いたいのは、私たちがイエス様によって罪許されたクリスチャンとして今あるときに、そのクリスチャン同士がこの日本と関係、日本と韓国の関係をどのように考えていくのか。そこでもう一度、これは信仰上の和解ということが考えられます。信仰上の和解っていうのは何でしょうか。それは神様が示してくださった和解です。それが今日与えられている御言葉です。両者を一つの体にして十字架によって神に和解させるためです。敵意は十字架によって葬り去られましたと書かれてあります。そうなんです。私たちは神様によって作られ、神様の子として、本来は神の御手の中にその恵みと平安と慰めの中で生活しているはずだったのに、その思いを人間は一方的に破棄をしました。まさに人間は全てのものが罪人になりました。しかし神様は罪人になったこの私たちを、本来お互いが譲歩してということではなくて、神様が一方的に譲歩してくださって、一人の御子であるイエス様を私たちに送ってくださって、私たちが負わなければならない全ての罪過ちをイエス様に一方的に負わして、私たちの罪をあがなってくださいました。このような愛は 神様のなさること以外にできることではないと思います。そうするとイエス様によって、その十字架によって私たちの罪が全て贖われた、一方的に神様が譲歩してくださったという、その心、神様の行いを見るならば、私たちが今お互いに韓国と日本のクリスチャンがなさなければならないことは、もちろんこのイエス様が示してくださった我らに罪を犯す者を我らが許すごとくというこの御言葉を自分のものとして、お互いの国民が十字架のもとに来て、私たちはあなたによって罪許されましたというその原点に立つこと以外に和解の道はないのではないかと思っています。かつて集会で、ある集会で、まあ、その後韓国の先生方が、韓国の方がたくさん来られている政界の中で、日本の牧師が日本のその過去の謝罪のために、韓国の方々のために土下座をしました。私はそれがいいか悪いかを判断することはできませんが、しかししなければならないのは土下座ではなくて、韓国と日本のクリスチャンが十字架の前でお互いに、まさにこの我らに罪を犯す者を我らが許すごとくという、その心を共有することによって、お互いの和解の一歩が進めるのではないかと思っています。一方的な土下座では、文字通りお互いの譲歩、まさにこれは譲歩という法律の言葉で示されたことは、私たちによって許されたという、その許されたその恵みを元にして、そのイエス様のその愛を許さない同士が、イエス様の十字架によって許されたというその愛のもとに、私が共に手を取り合う、そして祈っていくこと以外にないのではないかと私は信じています。まあ、そうは今いろいろなことがありますが、まあ、私は現在、私の近所にあります韓国の教会にですね、本当によく招かれてメッセージをさせていただいています。当然そのために日本人と韓国が、韓国の方が十字架の前に立って共に救われた恵みを味わい、そしてこの恵みを一人でも多くのこの日本にいる多くの人に伝えたいと願う、祈る、そのことがこの今日本と韓国の抜き差しにならない状態を一歩でも前進する道ではないかと思っています。私たちクリスチャンにとって本当に許されているのは祈りしかないと思います。確かにそうなんです。歴史上の大きな大きな転換は全て教会の祈りから始まっていると言ってもいいと思います。私が知っているあの東西ドイツの統一というあの歴史的な事実は、私はまだそれが随分昔のように思いながら私たちの心に乗っています。あの体制の違うあの二つの国のドイツがなぜ一つになったのか、お互いに何かがあったわけではありません。戦争をもちろんしたわけではありません。しかしながら一つになった、それは何よりも何よりも東ドイツの教会、西ドイツの教会が共に祈り合って、 そしてその祈りがもう教会の中に収まらず、教会の外に出てその祈りを捧げるようになった、その大きなうねりがあの不可能とも思える東西ドイツの統一を成し遂げました。教会の祈りが歴史を動かすならば、私たちもたとえそれがどのような小さなものであったとしても、この日本と韓国のその和解、許し合い、それをするために私たち自身がこの韓国の方と共に手を取り合って、イエス様の十字架の前にひざまずき、お互いに許し合う、そしてその許されたその恵みを一人でも多くのクリスチャンと共有し、そしてクリスチャン以外のその救いを求めている人たちにそれを広めていかなければならないんではないかと思っております。本当にその意味において、この大阪の地域で持たれている各聖徒会の祈り会、本当に大切なことで、南高のこの聖徒会も60回を数えたという素晴らしいことです。本当に続けるということは本当にエネルギーがいりますし、これは何よりも聖霊様の助けがなければ絶対にできないことと、しかし続けることによってその聖霊様によって与えられたその力はますますますます大きくなっていきます。明日都ホテル、シラタンホテルで1000回のその超都会の記念会があります。大阪市CCCの超都会はなんと3700回という、おそらくクリスチャンの超党派の祈り会としては、まあギネスブックに載ってもおかしくないような、そのようなことがこの大阪で行われている。そしてその在日韓国の人がこの日本の中で一番住むのが東京、そしてその次に大阪という具合にありますから、もとよりこの大阪をも通してこの祈りの場を広げていかなければならないのではないかと信じています。お祈りします。ハレルヤ、主の神様、罪ある者が、咎の大きい者が、自分ではどうすることもできないこの罪過ちが、神様の一方的な憐れみと恵みによって、イエス様の十字架によって私たちの罪が許され、今罪なき者をされていることを感謝します。しかし私たちはその罪の生活から完全に抜け去ることはできず、日々さまざまな罪やまちの世界にありますけれども、しかしたとえそれがどのような罪やまちであっても、イエス様の十字架によって完全に許されたものとして私たちはその恵みを信じます。そしてその恵みをもってお互いに今敵対している、いざかいのある、争いのある、特にこの日本と韓国の状態を、このイエス様の十字架のあがないというこの一点をもって私たちは解決できる、その糸口になると信じて、ありがとうを感謝します。どうぞイエス様、この日本と韓国のその状態を、私たちがあなたの十字架を見上げ、あなたが流されたその血を、裂かれた肉、そのことによって私たちが一方的に許されたその恵み、そのご愛を感謝して、これからもその恵みを一人でも伝える、そのことができますようにも主を導いてください。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。感謝します。